ヒバレクラブ、および落語会の皆さん、こんにちは。というよりか、今日の私はですね、全日本人の皆さん、こんにちは、と言いたいぐらいの気分なんですね。ちょうど出張がしておりましたが、まあ、その間に、イスラエルとイランの間がですね、まあ、大変なことになりまして、これはウクライナ戦争なんかと訳が違ってですね、本当に日本人の安全、生活、人生にですね、大きな影響がありまして、まあ、その意味からニュースの大切さという点ではですね、我々が受信料を払っている NHK がですね、朝から晩までこの他の番組を全部やめて、イランとイスラエルの戦争をですね、報道しなければいけないと思います。報道ばかりの報道時間ニュース番組ばかりじゃなくてですね、最初からどういう状態で始まってるのか、これが宗教とかミサイルとか核施設か、それから現在のイランの政治体制とか、イスラエルの政治体制とか、そういうものとどういうふうに関係しているのか、っていうことは、本当に日本国民が、一人一人が知らなきゃいけないことだと思うんですね。だけど非常に複雑なんで、一人一人の人がお仕事をしながらですね、毎日のお仕事やら、子育てやらをしながらですね、到底理解できることじゃないんですね。2011年にですね、3.11 の大地震が起こった後ですね、福島原発が爆発したわけですが、まあその時に私はですね、その年1年で約20冊の本を書きました。もちろん20冊も 1年に書いたらですね、みんなに飽きられてですね、私の著作物は原発の事故の前と後と比べますとね、もう全然一桁ぐらい下がってしまいました。それは武田邦彦著者のですね、著書が一年に二十も出たらですね、みんな飽きてしまうんです。それはもちろんよく分かっておりました。しかし、自分の著書が売れるかどうかなんていうのはですね、福島原発の事故の大きさ、その影響に比べれば、本当に小さなものなんで、私はもうそういうことを考えずに、出版社から出してくれと言ったらもう直ちに執筆にしてですね、出しましたね。なぜかっていうとですね、福島の原発の事故の影響はですね、福島の人、それから東北の人、東京の人、少し離れたところにいる人、海外に住んでる日本人の人、もう全部違うんですね、影響がね。で、もちろんご自分の、その人の影響も違いますし、また自分の知り合いだとか、自分の親戚だとか、親子だとか、そういう人がですね、関係にいる人っていうのもまた立場が違うんですね。ですから、私あの時に、福島の事故のことを書いてるときですね、ターゲットをいつもこの読者をですね、主婦なら主婦、青年なら青年、若いサラリーマンなら若いサラリーマン、お年を召した人ならお年を召した人、女性の人、男性、科学者、全部分けて必要に応じて、まあ大体出版社の要求通りなんです。書きました。ですからもちろん書きすぎではあるんですけど、まあ電車に乗ってる時でもどこでももう執筆でしたね。まあそれはですね、そのどのくらい売れるかとかいうことと全く関係なく、まあ原子力に携わってきたものとしての私の責任であると、まあこう思いましたね。まあ少しでも被爆の被害を減らしたい。とにかく技術者としての私はですね、原子力に多少携わった、まあ多少と言ってもいいぐらいですね。まあ、生涯、例えば原子力発電所の所長なんかを務めた人に比べればね、僕なんかの関与度はすごく少ないですよ。まあ、燃料に、原子力燃料にほぼ限られておりますしね。それから、まあ、原子力学会なんかにはもっと深く原子力発電に関係する人がいっぱいいました。しかし、ほとんどの人が口を閉ざしましたね。全部がある意味で政治的で微妙な問題でした。しかし私はなんで次々と20冊も本書いたかっていうと、それは科学者としてですね。まあ僕は特に物理を勉強して、それで原子力の産業に携わる技術をやったわけですから、もちろん日常的に例えば被爆の問題ですと、あの時よく話題になりました1年1ミリシーベルト、武田は嘘をついてるとかありましたけどね。だけど嘘も何もですね、私のように日常的に原子力の仕事をやってる人は、もう嘘とかそういうんじゃないんですよ。だって、法律を武田は知ってんのかって、いや、そういう話じゃないんですよ。 だって我々はもう日常的に従業員にもフィルムバッジをつけたり、線量計つけたり、見学に来られる人、査察に来られる人、その人たちをどうやって被爆から守るか、どうしたら被爆の法律に適した、きちっとしたことができるかって日常的ですからね。そんな時に、1年1ミリシーベルトは架空だなんて言われてもですね、だからなんかあの時面白いことありましたよ。どっか東工大かなんかかな、女性の人かなんかで、私が原子力の法律を読んでみると、これ科学者でしたよ。女性の確か助教授ぐらいでした。読んでみると、武田さんの言ってる1年1ミリシーベルトどこにも書いてなかった。いや、そんなこと言ったってね。我々は日常的に管理をしてたわけですよ。帳面につけて、チェックして、つってね。それで、従業員も、それから定期的な健康診断をしてですね、従業員も、見学に来る方も、お役所の方も、査察に来る外国人も、その法律をきちっと守ってやってたわけですから。そんなこと今頃言われてもね、あなたはもうちょっと勉強してから発言してくださいよと。そういうの言いたかったですね。それから、あの当時、原子力発電所の徳島の横に行ってですね、そこら辺の水を飲んで、俺は大丈夫だ。50歳ぐらいの男性がね、議員さん、国会議員さんが言ってましたよ。いやね、もうちょっと、見識と責任感持ってほしいと。それはね、国民には、放射線に弱い人もいるし、健康を害してる人もいるし、赤ちゃんもいるし、妊婦もいるんですよ。そういう人たちはどうやって守るかっていうことがね、原子力の安全の法体系だったわけですから。ねえ、60歳ぐらいの男性で元気な人がね、一杯の水を福島の原発の近くで飲んで大丈夫じゃないか、なんて言ってね、何になるんですか。私たちの役割はですね、もちろん、本当は国民全員が原子力発電をやるならですね、国民全員が被爆に関することを詳しく知識があることが大切ですよ。しかしそんなことはできないですよ。産業はものすごく種類がありますし、有毒物もものすごくあります。したがってこういう世の中を守るためにはね、やはり専門家がそういう事故があったりしたときに、もうなんとか、その自分の知識を発信してですね、そして国民を守るというのがですね、科学者とか技術者とか大学の先生とか、まあそういう人の一番重要な役割なんです。ですからそれは僕は知の発信って言ってたんですね。我々大学のに勤める者は、まず第一に、知の教育ですね。それがまあ教育ですね。それから知の発達って言いますか、研究ですね。それから知の発信。社会に対する、我々の専門知識の解説ですね。そういうものをしていくことによって、それ一般の人は忙しいんですよ。それはみんな自分の仕事、で自分の役目、子育て、そして自分の楽しみ。そういったもので毎日を過ごしておられるんですから、どの人も医療からね、病気から、毒物から、原子力から、全部を学ぶわけにいかないんですよ。したがってこういう時にこそ NHK がね、やっぱり日本人の全知識を動員してですね、そして国民を今度のイラン・イスラエル戦争に対してね、被害を最小限にするようにしなきゃいけないと思うんですね。私は、今度のことはどのように大きいかということをこれからお話をいたします。昨日ぐらいまでのこのひばりクラブのね、発信が混乱しておりました。大変に、昔は私一人でアップしてたんですけど、今はアップしてくださる方がおられて、まあ、その方にお願いしてるんですけど、もうちょっと乱れてるけど、このままやってくださいと。今はそんなことを気にするような時ではありませんから、私はもう必死になって今、イラン・イスラエル戦争のことをどういうふうに日本人に影響があるか、それが大きいか小さいか、そのことを必死にやっておりますと。で、昨日はちょっと困ったんですね。どうなるかちょっと大きなところでわからないってことがありました。しかし今日はですね、一応アメリカがですね、イランの核施設に対して、B2 爆撃機を使ってですね、爆撃をしましたんでね。一応これで第1弾の一段落がつきました。したがってこの時点ではですね、この戦争が日本人に、僕はもう日本人にしかあまり興味ないんですよ。まあ、興味っていうか、それはね、歴史だとか、それから国際関係、科学関係、もちろん興味はありますよ。しかし、最も私がこのひばりクラブとか、落語会に発信してるものですね。 これ私は別に全部の一般国民に発信してるわけじゃなくて、主に、ひばりクラブと、それから落語界の人に対して発信してるわけですね。で、私が思うには、ひばりクラブの人とか、落語界の人が、幸福な人生を日本で過ごしていただく、もしくは我々の次の世代を担うですね、子供たちが大きな被害を受けない、そういうことに対して私が何かを発信できないかと、参考になることを発信できないかという意味でこのものを発信してるんですね。何かもうやたらと私のことを批判してくる人がいるんですけど、別にそれはそれでね、まあ別に悪くはないですけど、その人は僕はこれひばりクラブと落語界だけど、できれば今度のことはですね、私が今から話すことは別に何も方向性を持ったことではありません。ただ僕の心はただひたすらですね、日本の国民がこの戦争の影響で大きな不幸に陥らないようにということですね。非常に大きな不幸に陥る可能性があります。それはですね、数年前にウクライナ戦争が起きた時に私が非常に心配したことはこのことだったんですよ。やがて中東で紛争が起こるだろう。まあ、その時もね、パレスチナ人とユダヤ人の間では、ガザ地区とかそういうところでもちろん紛争はありました。しかしそれは私たち日本人に大きな影響がある紛争ではありません。道徳的には、イスラエルが正しいのか、ね、パレスチナがかわいそうなのかということを哲学とかね、そういう意味では検討する必要がありますけど、日本に直接に影響あるという問題ではありません。日本に直接影響ある問題が中東で起こるのはイラン関係なんですよ。そのイラン関係の騒動がですね、我々の人生に大きく影響する。我々の人生ってもいろいろ言うんですね。私と同じぐらいの年取った日本人もいればですね、一生懸命今産業で頑張っていい仕事をしようとしてるバリバリの大人もいますし、子育てですごく重要な時期に差し掛かってるお母さんいるしですね。それから若い勉強している小学生から中学生もいるんですよ。いろんな人がいるんです。その人たちがみんな不幸に巻き込まれないようにということを考えなきゃいけないわけですよ。私たちはですね。私は特に国立大学出てますので、皆さんの税金をいただいてね、勉強してきました。そして人生を送ってきたのでね、やっぱりそれの恩返しは私はしなきゃいけないと思っております。私の得た知識はね、皆さんの税金で賄われたことも結構あります。それから私が原子力関係の仕事をした時もね、随分税金を使わせていただきました。それに対してね、私はどうしても恩返しはしなきゃいけないと思っております。で、今ね、アメリカがイランの核施設を B2 爆撃で爆撃しました。B2 爆撃ってのは特殊な爆撃でですね、それに多分 F35 が追反して護衛していったと思うんですね。まあ感じとしては B2 爆撃機1機になんか数機のですね、F35 のステルス戦闘機がですね、ついて護衛をしながら、インド洋にある基地ぐらいからですね、インド洋に大きな基地があるんですが、こっから飛び立ってイラン攻撃に向かったと思うんですね。これはある見方ではですね、アメリカがなんでイランを攻撃するのか。イスラエルとイランが戦争してんだから、爆撃するんだったらイスラエルとイランを均等に爆撃しなきゃいけないんじゃないかというふうに思われる方もいますが、これはちょっと事情が違うんですね。僕はどっちかって言ったら新イラン派です。どっちかというと思想はですね、新イランです。イスラエルとイランと比べると僕はイランに、同情しておるんですよ。ただですね、この戦争が日本に致命的な影響を与えるかどうかという点ではですね、今度のトランプ大統領が決断したアメリカ軍によるイランの核施設の爆撃はですね、一応この戦争が拡大しない平和の方向に向かった非常に大きな事件でした。まあ、その点で私は、まあ、トランプ大統領がいろいろ苦痛の中で決断されたと思うんですけどね、よくこれを決断してくれた。僕はアメリカのイランの爆撃は反対ですよ。繰り返して言いますけど。もうこういうことをね、取り上げてね、武田はね、アメリカがイランの爆撃したことを評価してる、あいつはバカだとかやつにそういうことを言ってんじゃないんです。そういう個別のことでは山ほど意見があるでしょう。私がここでお話しするのはあくまでもこの戦争に関する日本人の影響についてまず明らかにして、避けられるなら できるだけ日本人への影響を小さくしたい。そこに集中して、この戦争が始まったばかりで、まだイランが空軍を中心として、イラクの核施設を中心に、しかも要人ですね。参謀総長とか、そういった要人を狙ってね、個別に殺害を試みて、まあ一部成功しましたけど、まあそういったことをやった。なぜそうやったのか。それでイランは最後どういう手段で出るのか。ホルムズ海峡の閉鎖というのを、もしイランがやったらですね、まあ日本の人たちは死ぬか生きるかになっちゃいますから。この瀬戸際にですね、僕にはそれ NHK 何放送してんの？事実だけ放送してどうすんだと思いますね。まあかつてですね、北朝鮮の原爆はですね、今からそうですね、あれ、もう20年ぐらい前でしょうか。ある地上波がですね、私に解説を求めてきました。私はそこは専門じゃないから、北朝鮮がどのような原爆関係を持っているかってことは専門じゃないんで、3人の先生を紹介いたしました。2人が東大で1人が東工大だったかな。それを紹介いたしまして、この先生に聞いてくれと言いました。そしたら、また電話がありまして、3人の先生ともお断りになったと説明するのをね。で、武田先生出てきてくれないかって言うんで、私出て行って説明しました。もちろんそういうことを説明すれば、私を非難する人はごそっと出てくるんですけど、それよりか、日本国民が、北朝鮮が何発の原発を持ってる、あの時ね、何発の原発を持ってるか、どのくらいの大きさなのか、技術はどのくらいなのか、今後北朝鮮はどういう核政策をするのか、それは日本にどういう影響あるのか、日本人が命を失うことがあるのか、そういうことを答えたわけですから、やはり差し障るんですよね。まあ、東大、東工大の先生がお断りになったのは大変に私残念だと思います。我々科学者にとって、日本の科学者にとって、一番大切なのは日本の国民の人たちのことなんですよ。それに自分の知識を使うと、どんなに変な非難を受けようと、やはりそれはすごく大切なことで、日本の科学者はぜひね、今度の紛争においてもね、まあ政治学者とか、いろいろな立場で、この事件を発信していただいてね、日本国民がよりよく安全に幸福に、また一生懸命仕事ができたり、育児ができたりすることができるようなね、そういうやっぱり日本というものを作りたいと思います。で、とりあえず、イランの、これは非常にイランの核施設をアメリカが爆撃するっていうのはね、とてもいけないことですよ。いけないことだけども、日本にとっては、あ、これで一つ安心できるかな、と思える事件でもあるんですね。まあ、そのことを、まあ、今日は、ちょっと、出張から帰って疲れてきて。で、もう先ほどまでずっとこう、このイスラエルとイランの戦争の様子を見てたんですけど、まあ多くは外国の言葉だったもんですから、まあちょっと難しくてですね、寝ながら聞くっていうわけにもいかなくてですね、まあ少し疲れておりますけど、明日のひばりクラブからですね、まあ全力を挙げて私は背景とかそういうのを話します。背景聞いたってしょうがないじゃないかったって、やっぱりね、物事っていうのはよく知ることによって危険を少しでも低下いたしますんで、もし日本の将来この戦争と日本のことをね知りたい人は、まあ虎ノ門でこの前須田さんと少しお話しましたけど、まあ時間が短かったもんです。それから状況がまだこの時は全くわからなかった、先週の金曜日でしたからね。もうそれからだいぶ4日ぐらい経ちますので、まあこれからはですね、このひばりクラブで危険性をですね、どこが危険なのか、何が起ころうとしているのか、まあ、いうことを解説していきたいと思っております。